日陰者ラジオ12日目、みやもです。
まいです。このラジオは日の当たらない2人が日の当たらないところで日常のあれやこれやお話ししている番組です。
はいはい。ということで本日は5月の10、はい、12日目 5月12日だっけ。
そうだね。
中旬ということで、ゴールデンウィークはいかがでしたか？連休は。
連休はあっという間だったね。
あっという間やったね。僕さ、ゴールデンウィークさ、予定がね、そのゴールデンウィーク始まったあたりと、で、終わりあたりに予定があってさ、まあ出かけててさ、中頃あたりは家で、まあ家の片付けとかやってたんやけどさ、まあ、そういうスケジュールだったがゆえに、中頃あたりはなんか時間が進むのが遅くて、こんなに連休いらねえやなっていう。最初の初日1日、1日目2日目あたりがどっか行ってきて、で後半の8日目9日目あたりもちょっと予定があってっていう感じだったからさ、なんだろうな、中だるみというか、だれるというか、で実際に その日にやってることといえば、家の本当に片付けなり、去年の台風の家の修繕なりで、なぜか休日なのに疲労感が出てたっていう感じだったわ。
ああ、そうなんだ。
連休が長いっていうのも、やっぱり、よかれ悪かれというか、よかったり悪かったりっていう感じが。
そうなんだ。でも仕事行きたいってなるの？
いや、ならん。それは、うちは9日間だったけど、普通に分けてほしいわ。
なるほど。
2分の1にして散らしてほしいかなっていう。
確かに。
それを8日に減らしていいから、4日と4日で結構間隔をだいぶ空けてやってほしいわって思った。
なるほど。いやでも確かに3連休はこうなんかちょっとずついろんなとこで欲しいかもしれない。
そうやね。
だって6月とか休みないじゃん、確か。
そうね。それはよく出てくるよね、連休の話でね。ゴールデンウィークが終わって次の3連休はいつかなってなったら、6月は一つもないっていう。
つらい。
でゴールデンウィークもね、場所によってはというか、人混みがね出てくるからね、みんな、みんなそこが休みだから。
人が多いよね。
まいさんはゴールデンウィークどっか行ってきたん？
ゴールデンウィークはちょっと旅行に行ってきました。
おお、どちらに？
北海道行ってきました。
北海道、島根から北海道まで。
北海道まで、猫カフェと、あと登別のあたりと、函館に行きました。
猫カフェ、北海道猫カフェ。
北海道の猫カフェ。
北海道の猫カフェ、どんな感じなん？どんな感じやった
ん？なんかね、なんだろう、もともと、ツイッターでよくその猫カフェを見てて、なんか、すごい可愛い、なんか森の中にあるなんか、ね、ふわふわの猫がいる猫カフェをよくそのツイッターで見てて、それで、まあ、友達といつかここに行きたいねっていう話をしてて、今回行ってきたところです。
森の中。それは何、建物の中に森が あるっていうのか、森の中に建物があるというのか、どっちだの？
いや、森の中に建物がある。
あ、 森の中に建物があるね。森の中に建物があるけれども、猫自体は森の中にもいるってこと？
あ、そうだね、結構自由に散歩してる感じ。
すごいね。本当に見た感じ森っていう感じの空間というか、
そう、
木々がいっぱい立ってる。
そうだね、木々がいっぱいあるけど、でもなんだろう、ツイッターで見かけるより思ったより、あの道路が近くて、まあ、結構あ、まあ、山の中だけど、やっぱり大きい道路、結構車通りがある道路が近かったから、なんか若干イメージは違ったけど、まあなんだろう、森はあったよ。
というか、その施設というか、その猫カフェ自体は町の中にあるんじゃなくて、山の中に
そうそうそう。山の中に一軒家があって、そこに
お
屋台があ
お
るみたいな。
おお、いいね。そうかそうか。でも猫も放し飼いみたいな。
そうそうそう。
すごいね。どれくらい猫おんの？
どんぐらいだかな。いや、そんないない、そんないない。多分全部で9匹ぐらいしかいないんだけど。
うんうん。
なんか普通の猫カフェ、猫カフェとかって行ったことあります？
いや、ないです。
ないですか。
ないです、ないです。
なんだろうな。いや、なんか普通の猫カフェってなんかもっとこう一室に猫がいて、なんかそこでなんか猫、結構猫と近い距離でご飯、おやつあげたり、おもちゃで遊んだりするのが多いんだけど、
うんうん、
そこはなんかどっちかというと猫がいるカフェみたいな感じで、
うん、
普通に人間はそこでお茶をしていて、
お
で、
お
そこにまあ猫様が同じ空間におられるというところです。
なるほど。それ、うん、それは、ね、普通の猫カフェは猫と触れ合うっていうのを、なんだ、
が多いかな。
メインで、一方でその北海道のやつは、
うん、
ある意味喫茶店よりというか。
そうだね、カフェで、カフェに猫がいるって感じかな。
そうなんだ、食べながらスイーツとか食べている、うん、そうそう、食べれる空間に猫も割烹しているというような、
うん、そうです。
何食べてきた？何か食べてきた？
あー、ケーキよ。すごい小さい店だから、うん、なんか店員さんが、まあ、女性のすごい可愛らしい店員さんなんだけど、一人しかいなくて、その人が全部自分で作ったお菓子とかを出してる感じ。
で、9匹の猫の世話も、世話というか同時に、
うん、そうそう、
すごいな。ケーキ食べない猫は。
ケーキ食べない、いい子だから。
餌とかも普通にあげたりとかできる？
できないかな。普通にもう猫がいるだけ。あんまり触るのもあんまりかな。寝てる猫はいたけど、
うんうん、
基本的にはもう猫はご自由に歩いてる感じで。
なんとなくイメージがついてきたわ。その、
うん、
普通の猫カフェでできることではなくて、まあ、喫茶店の中に猫がいるっていう、
うん、
じゃね。9匹はなかなかやな。みんな違う柄やったりする、柄というか。
うん、そうだね。まあ9匹一応いるんだけど、
うんうん、
店内には2匹ぐらいいたかな。2匹ぐらいいて、
うんうん、
1匹外歩いてるの見かけたぐらいで、あんまり見かけなかったかな。
ほんまの山の中に立ってる店だったね。うん、函館と、もう一個なんだっけ、
あと登別のあたりに、温泉がある場所。
ああ、はいはいはい。
温泉と、あと熊牧場とか。
牧場はヤギ？何がいるの？猫じゃなくて何がいるの？
何がいたかな？ヤギと、ヤギと牛と、なんかいたっけ？馬とか。そう、めっちゃのどかだった。
動物と触れ合いに行ってたんだね、
うん、そうそう、うん。小ヤギにミルクあげたりしとったけん。かわいい。
そっか、人はそんなに混んでない感じやった？
ああ、そうだね。ああ、場所によるかな。
ああ、
うん。そうだ、登別は、まあそこそこ。なんだろう。日本人というか、あれだよね。なんか、アジア系の人が多かったかな、うん。アジア系の人って日本人もアジア系だけど、アジア系の、まあまあ、あの外国の方が多かったかな。
なるほど。そうなんよね。仕事の同僚にね、ちょっとゴールデンウィークどこ行ってきたんで話してたんだけどさ、まあ、あの関西圏だから軽くその奈良の公園に行ってきたって言ってたんやけど、まあ、奥さんと二人で行ってきはったらしいんやけど、観光客やっぱり日本人は正直おらんかった気するわって言ってて、
そうなんだ。
うん、奈良の公園に行って、ここ日本だよねみたいな。いや、私日本語が聞こえてこないっていう。まあ 多いみたいね、やっぱりね。結構外国の方がね。
うん、
なんかアメリカっぽい、アメリカ人っぽい人も結構いたみたいでさ。
ああ、そうなんだ。
まあまあ、人が多かったらしいんだけど、
うん、
ちょっとね、舞さんのその動物と触れ合ってきた話を聞いて、ちょっと思い出したんだけどさ、
うん、
鹿せんべい渡しても鹿が食ってくれないという、う
ん、ああ、
お腹いっぱいなのかもしれないなーって言ってたね。うん、
みんなあげちゃったから
そうそうそう。でね、その公園からちょっと出て野生の鹿の方に行ったら、
野生の鹿方、
そうそう、あの食べるんだって。
あ、そうなんだ。離れた、
そうそう、公園にいる、もうなんだろう、そのアイドルみたいな鹿たちはもう食べ尽くして、うん、食べきってもうお腹いっぱい、もう仕事せえへんわみたいな感じだったらしくてで一方であんまり人気がないというか、そのメインのとこにいない鹿たちは、うん、やっぱりお腹を空かせてるのかは分からんけど、
うん、
って言ってたね。
そうなんだ。
そうそう、そう言ってたわ。
せんべいばっかりもらっても嫌になるよね。
しかも大変やな。しかもゴールデンウィーク、うん、仕事で大変やったやなっていう、ね、
人間が休んでる時の方が忙しいのか、しかも。
そうそうそう。人間がいっぱい来るから、めっちゃ働かなあかん。うん、近場の普通の温泉に行ってきたんだけどさ、
うん、
あと岩盤浴にも行ってきたんだけど、
うんうんうん、
温泉の施設、岩盤浴を割と力入れているとこっぽくて、
うん、
まあ僕もそれを見て、まあちょっと行ってくるかっていう感じで行ってさ、
うん、
温泉は普通に良かったんだけど、その岩盤浴が結構面白いことをしてくれててさ、
うん、
何時になりましたら一旦この中央の場所で、うん、イベントをやりますので来てくださいみたいなのが書いててさ、それでなんだろうって思って行ったらさ、
うんうんうん、
メインの岩盤浴の施設の中の、
うん
ところでみんな人が集まってて、
うん、
まあそこはイベントないときはもう寝転がったりとかできる場所でさ、
うん、
まあ、岩の上で寝転がってその疲れが取れるみたいなのがやっぱ岩盤浴じゃん、
うん、
でそこに人がみんな集まっててなんか整列してるというか横にずらーっと並んでてさ、うん、これなんだって思ってたら、
うん、
どうやらその鉱石を熱して出てきた湯気を、
うん、
店員の人が浴びせてくれると、
うん、ああはは、
うん、浴びせてくれてそれをまあ、
うん、
その時間になったらやるんで来たい人は来てくださいねみたいな、
うんうん、
まあそれを僕も言ってきたんだけどさ、
うん、
いやそれがやったの僕ちょっと初めてやったからちょっとびっくりしたんだけどさ、
うん、
その整列してて前の一番前のところでそのなんかでっかい鉱石が湯気を出してて、うん、で店員の人がめちゃくちゃでかい内輪を思いっきり仰いでくれるという感じ、ね、
うん
うん、でその店員の人がめちゃくちゃテンションが高くて、
うん、
では皆さん今日はよくお越しいただきましたってすごい明るく言ってくれるんよね、
うん、
まあ、言ってくれる人がまあ普通におばさんというかおばあさんになりかけてるようなおばさんなんだけどめちゃくちゃ元気だなこの人って、こういう岩盤浴にずっといたらこんなずっと元気に言い続けられるんかみたいな、うん、そんな感じのおばあちゃんというかおばあさんやってさ、
うん、
では皆さん両手を上に上げてくださいって、
うん、
なんだろうな、もう着慣れているというかもう常連さんみたいな人はもう最前列で、うん、もう捨て慣れた感じで両手上げてずっと待ってる感じであってさ、
うんうん、
で後ろの方に並んでる人とか、まあ、僕とかは、
うん、
まあ、正直あんまり慣れてなくて、
うん、
ゴールデンウィークやから来ましたみたいな感じの人が多くて、まあ、恐る恐る手を上げる感じで、
うんうん、
手上げんねんな、うん、そしたら前で立ってる数人のおばさんたちが、
うん、
本当に身の丈ぐらいの内輪を思いっきり振りかぶってわっしょいわっしょいってすごい叫びながら仰いでくれるわけないよ、
うんうん、
でそれで湯気をこっちに浴びて、まあ、なんだ健康にいいですよみたいなやつなんだけどさ、
うん、
見てたらこれなんか怪しい宗教団体にはまったかもなんだろうな、すごいその、
うん、
おばあさん方が笑顔で、わっ
ん。
しょいわっしょい言いながら、うちわを仰いでて、最前列の人は、もうそれに一心に受けたいがために、ものすごい集中して、微動だにしない。そう、微動だにしなくてさ、これは何の儀式だっていう、で、そうでね、まあ、結構人がいっぱいいて並んでたからさ、最前列の人は思いっきり浴びれるんだけど、後ろの人とかは浴びれないんだけどさ、あんまり。まあ、そこも、なんていうか、ちゃんとしてて、なんか数分ぐらい、うちわを仰いだ後に、では今度は後ろに回って、あ、うちわを仰ぎますねって言って、皆さんはそのまま来てくださいね、みたいな。で、また、なんだろう、そのおばあさんたちが、最前列じゃなくて、後ろの方に回って、うちわを仰いで、でさ、その間は、その僕とかお客さんが、の人たちは全く微動だにせず、要は後ろ向きの状態で後ろから風を仰いでもらってるというか。その間もなんだろうな、その BGM とか特に流れてないから、おばさん方、わっしょいわっしょいという声だけが響いてきて、前には誰もおらんくて、なんだこれはっていう空間やったわ。
傍から見るとなんか儀式を行ってる感じだ
そう
ね。
そう、そうそう、何を召喚するんや、これはっていう。もしかして、生贄にされるのではみたいな。これね、浴びたい人は、そのメインのホールの中央に集まって手を挙げてくださいみたいな感じでさ。だから別に、いいですっていう人たちは、周りで寝転がってるわけだよね。
そうなんだ。同じとこにいるんだ。
そうそうそう、同じところに結構広いメインのホールだから。ある人は漫画読んでたりとかさ、普通に寝てたりとかしててさ。で、それをその仰いでもらってる間もさ、周りの人たちに寝転がってる人ってさ、特に我関せずというか、別にこっちを見るわけでもなく、で、なんか珍しいもんやってるなっていうような視線を見るわけでもなく、全く自分の世界に入り込んでるわけよ。特になんだろうな、こんなんやってるんだっていうリアクションとかではなくてさ、それもまた、異様だよね。なんかリアクション取ってくれよっていう。そう、周りで寝てる人たちは、もうこれはもう見慣れた風景みたいな感じなんよね。
常連でなんかもういつものことみたいな感じ
そう
なの
そう
か
そう、
な。
普通に自分の世界に入ってリラックスしてるというか。だからなんだこれはって。そう。いや、でも面白かったわ。頑張りよくいいね。
甘やくいいよね。
鉱石の上で寝転がるっていうやつ。僕、あんまりサウナが、苦手というか、長時間入れるタイプじゃなくてさ、本当は痛いんだけど、まあ、普通に入って数分で頭がフラフラしてくるような貧弱な体なので。そういう身からしたら、やっぱり岩盤浴はちょうどいいというか、気温?温度?
男性ってすごいサウナの方が好きじゃない？わかんないけ
そうなんよ。そうなんですよ。た
ど。
ま
イ
に
メージだけ。
友達とね、サウナとか行くときは、まあ、真っ先に僕が出ていくからね。
出ていくんだ。
出 て、テレビとか見てられっかっていうね。
すごいよね、あれ。ずっと入れる人。
本当にね、ちゃんと時計とテレビがちゃんとどこのさ、置いてると思うんだけどさ、いや、時計とか別にいらんよ、そんなっていうか、もう5分と経たないうちに出ていくし、みたいな。
ニセハナウサギさんからいただきました。みやもさん、まいさん、こんばんは。いつも楽しく聞かせてもらっています。早速質問なのですが、お二方はどんな食べ物がお好きですか？あと、小さい頃食べられなかったけど、今は好きみたいなものなどはありますか？食べ物についてあれやこれやお話聞かせてもらえると嬉しいです。ちなみに僕は蕎麦と春雨が好きです。
はい。お便りありがとうございま
あり
す。
がとうございます。
はいはい。ということで、好きな食べ物と、過去に食べれなかったけど今は好きみたいな食べ物
かわ
です
いい。
ね。
ですね。なんか、そばと春雨が好きですって。
いいよね、そばと春雨。そば、夏にそば食べるの美味しいんだよね、やっぱり。涼しい。そば、そばだよね。あの、ざるそば？ざるそば。
お家で出るの？ざるそば？
うん、たまに、たまに、そんな頻繁に出るわけではないけど。
うん。
うん、これからの季節に涼しいから。
うんうん、いいね。
うん。舞さんは、どうですか？好きな食べ物は。
好きな食べ物、何でも好きだけどね。
うん、
唐揚げ。唐揚げ美味しいよ。
そっかそっか。ちなみに唐揚げって家、うん、家で作る、家で出る唐揚げ、どっか店に行った時にもう全部、
何でも好き。家でも学生の頃はよく作ってたけど。
おーおーおお。
うん。
唐揚げ、舞さん作ってたん？自分で。
唐揚げは好きだから、うん、揚げたてが美味しいからね、よく。
あ、そうね、そうだよね。あ、揚げたてが美味しいんだよね、本当に唐揚げは。学生、しかも学生の頃に作ってたんよね。
うん。
すごいな。
いや、もう唐揚げ、うん、うん、その鶏肉一枚買って、それを揚げて、もうそれだけが私のご飯。
いや、それだけがいいじゃん。
食べれれば満足。
ああ、そっか。あとは子供の頃というか過去に食べれなかったけど今は食べれる好きなものとかは。
ああ、これは納豆かな、私は。
おお、それは何かきっかけというか、うん、あるんですか。
うん、小さい頃食べれなかったのは、
うん、
うん、なんだろう、もともとまあ家に出てなかったし、
うんうん、
親がまあそもそも納豆嫌いだったから家でまあ納豆が出なくて、
うんうん、
で多分最初に食べたのが給食で出たあの納豆サラダ
っ
ていうの。なんか、うん、なんかまあ納豆サラダ納豆にあのなんだろう、ほうれん草とかベーコンとか、トウモロコシとかがマヨネーズベースで一緒にあえてあるサラダなんだけど、
うん、
これがすごくあのまずくてですね、私には。
そうか、うん、
おかげさまでその後も普通の納豆を食べる前にそいつを食べたので、まあ、納豆がちょっと食べれなくなっちゃって、
うん
うん、でもなんか大人になってからはなんかそれを忘れて普通に食べたら食べれたんで、
うん、
食べれても全然、自分でむしろ買って、なんかよく豆腐に納豆と海苔かけて、
うん、
卵と混ぜて、
うんうんうん、
なんだ、卵かけ豆腐納豆入りっていうのをたまに食べたりします。
う
ん、美味しいです。
ああ、そうか、そうか、いいね。
うん。
そうか。納豆ね、うち出なくてさ。
うん。
家でね、
うん、
だから食べたことないよね。なんかこの話、これ、
嘘、
こういう話前もした気するけど、そうね、納豆うち出てこなくて、まず食卓に基本的に、
うんうん、
でまあ出ない理由は特になくて、
お、
別に出たら多分誰かは食べると思うんだけど、
うん、
まあただただ、うん、親が買わないので別に食べないというか、で、
うん、
納豆めっちゃ食べたいんやけどっていう家族がいるわけでもないから、
うん、
要求もしないので出てこないと、
うん、
だから僕食べたなって、うん、で、うん、飲食店とか行っても納豆メニューにはまあ確かにあるけど別にわざわざ頼まないから、うん、僕は食べたことがないのでまだ味を知らないという。
すごいね、納豆食べ、なんかさ、なんだろう、朝食とか、あの、あ、
うんうん、
ホテルとか、旅、あ、
朝食ね、うん、あるよね。
あるね。それ、
うん、うちパンなんよ。
あ、そっか。
うちパンを、朝食パン派が7割ぐらい。で僕自身はもう 100% パンなので、
うん、
他の家族もまあ7割8割型パンだから、
うん、
まあ、パンにね、食パンに納豆つけて食べる人とかも、まあ、聞くっちゃ聞くけど、まあ、家に納豆ないしっていう。
食べてみようってならないんだ。
まあ、舞さんが美味しいと言うならば、
美味しい。
今度舞さんに作ってもらおうかという、
そうは作るもんじゃないから。
そうか、納豆は作るもんじゃなかったか。
ないよ。
いや、だってなんか混ぜるじゃん、だって。
自分で混ぜてください。
そうか。そうか。なんか混ぜるのにも失敗しそうな気がするんだよ
いや
な。なんか混ぜる。そうか。まあでも、さすがに食べたことないっていうまま進んでいくのもどうかと思うので。
別に興味がなければいいと思うけど。
いや、味を知っとかないと、やっぱり。まあ、どっか飲食店行ってメニュー見たときに食べようかなって思いましたよ、今。
まあ、腐った豆だからちょっと気をつけた方がいいよ。
いや、
腐ってるか。
美味しいんでしょ。美味しいんでしょ。そう。で、僕は好きな食べ物は、もう、ずっとお好み焼きでさ、家でお好み焼きよく作るんよ。どれくらいかな？まあでも週1ぐらいかな。
結構出るね。
結構出るよ。
週一ってすごいね。それ大阪の人ってみんなそんな食べてるの？
っていう、まあ、俗説がありますけれども。
いや、もうその通りだよね。
いや、違うと思うな。うちが特殊なだけやと思うな。なんかさ、大阪に住んでる人って、たこ焼き器全員も、どこの家庭にもあるんでしょっていう俗説があるじゃん。いや、ないから、ない
な
から、
いん
ない
だ。
から。
ないの？たこ焼き器はないの？
いや、うちあるけどさ。
あるんかい？
いや、うちはあるけど、そういう説はないから。まあまあ。
みんな言うんでしょ？みんな自分の家は例外だけどって言うんでしょ？
そんなことないと思いたいんだけどな。まあまあまあ、それでね、まあお好み焼きは僕は作るのも好きで、食べるのも好きで、結構ね、いろいろできるからね。チーズとか入れたりとか、卵も2つ入れると途端に味が変わったりするしね。
そうなんだ。
そうね。お好み焼きはもうその名の通り、いろいろ上にかけるもんとかさ、みんな違うと思うけどさ、舞さん、お好み焼きさ、マヨネーズはかけるよね。
マヨネーズはかける？
ケチャップは。
なんでケチャップかけるの？
おー、なるほど。やっぱりそういうリアクションが出てくる。そうか、そうか。
どういうこと？
青のりはかける？
青のりはかけない。
ああ、まあ、かけても別におかしくはない。
かけてもお店のはよくかかってるもんね。
そうね。エビはかける？
エビかけない。エビってかけるもんなの？
おー、なるほど。そうだね。そういうね、いろいろ個性が出てくるから、ちょっといろいろ変え、手を変え、品を変えてやってるのが楽しいから、好きなんだけど。そばは入れたりするじゃんか、お好み焼きって。そば抜きでやったりとか、あとキャベツも、まあ普通は入れると思うんだけど、キャベツ抜きで作ったりとかもしたり。
キャベツ抜きで
そうそう、キ
何
ャ
入
ベツ
れ
も。
んの？
キャベツとそばも完全に抜いてしまって、で、その代わりその厚みを出すために、まあチーズとか天かすとか、そっちに入れて、それはそれでまた別の味になるというか、まあ若干クレープっぽさが出てくるっちゃ出てくるんだけど、
なんか小麦粉メインみたいな。
生地が薄いんだけどね。
そうなんだ。
生地が、キャベツ分の分厚さがなくなるからさ。まあ、それでも美味しかったりするけどなぁと思って、まあ、そう、入れたり抜いたりとかしながら、いろいろやるのが楽しいから。子供の頃、食べられなかったけど、今は食べれるやつなぁ。僕はもう普通に野菜が好きじゃなくて、子供の頃も全然野菜食べれなかったんだけど、なんだろうな、その大人になって、で、野菜食べれるようにはなった。
そうなったんだ。
なった ったが、なったが別にそうだな、進んで食べるようにというわけではないかな。そうだな、子供の頃に食べれなくて、今好きな食べ物な、あんまり思いつかないんだよな。まあ、野菜がね、成長とともにね、食べれるようになったね。この、僕にはその、食べれるようになったきっかけというのが、ちゃんと明確にあって、その野菜をね。その自然に気がついたら野菜食べてたわとかではなくて、
うん、
大人になるかならないか年齢的に微妙なとこ、時に、
うんうん、
なんかその大人というかその知り合いの人から、
うん、
もう一回り二回りぐらい違うとその大人の人から一緒に食べてた時に、
うんうん、
あの食べ物を居酒屋とか飲食店とか行った時に、
うんうんうんう
ん、あんまり僕は小食っていうこともあってで野菜もあんまり食べれないっていうこともあって、うん、ちょっとその辺のことを相談というか、うん、まあ軽く話したことがあるんよ、
うんうん、
じゃあそしたらその人はその話し相手の人は、
うん、
いや食べ物なんて口の中に入れて笑顔で、うん、いやうまいですねっていうだけのただの作業じゃんって言ってて、
う
ん、それを聞いた時にちょっと僕は衝撃を受けてあなるほどって思って
うん、
その別に食べそんなに美味しくないというかそんな好きでもないものだったとしても、
うん、
別にその相手にそれを伝えることはもはやその損しかしてないじゃん、
うん、
そのこれはあんまり好きじゃないんだよねとか言いながら食べること自体は損しかしてなくてそれだったら別に口の中に放り込んでうまいっていうだけの何が難しいのって言われたときにあ、うん、そういうことかって思って別にそんな誰でもできることじゃんって言って、
うん、
それを聞いてからね逆にその居酒屋とか行って野菜とかも食べて、
うん、
食べれるようになったというかそれでね、
うん、
そういう心持ちで食べてたら自然と別に好き嫌いというもの、うん、好き嫌いというか嫌いなものも勝手になくなっていったというか、
へえ、
うん、最初はね本当に若い頃というかまあまあ10代ぐらいの頃は、
うん、
なんかあんまりその人から出されたものでその、うん、あんまりその美味しいですねとかリアクションを取るような子供ではなかったので本当に取れるような子供ではなかったんだけどそれを聞いた時に、
うん、
その話を聞いた時にあそうすればいいんかってみんなそういう風にしてんかって思って
みんなはしてないと思うけど
みんなはしてないかなでもそういう風な姿勢をやろうとしていったら、うん、気がついたら食べ物自体も別に、うんなんだろうな、そんなに美味しくないなっていう風に感じること自体もなくなっていったというか。
へえ、そうなんだ。
自然と別に普通に食べれるようになったかなっていうのがあるね。結構最近の話なんだけど、10代の頃で。うん。まあその人がそういう風に言ってて、なるほどなとは当時思ったかな。苦手なものが出てきても、口の中に放り込んで笑ってこれ美味しいですねって言うだけの何が難しいのって。
いやでも私納豆本当にダメだった時は納豆サラダ食べたら戻ってきたもんも
あむ難しいね難しいわ、うん、そうねそう僕もそういう時もあったわ。いやこれはちょっと無理やろってこれはちょっと無理やろってよく未だにピーマンだけはちょっと無理なんですよね多分食べ物として、
うんうん
うん、苦さで戻ってきそうになるというこれだけはちょっとなんか表情を消せないわとか思ってたけどまあまあでもそういうのそういうアドバイスメイタのを聞いてねいくらか何でも逆に食べれるようになったかなっていう。お便りありがとうございました。はい、では、まいさんお願いします。
はい、このラジオではリスナーの皆さんから、日陰者エピソードを募集しています。誰かに分かってほしい自分の影の行動をこっそり送ってください。
Twitter よりメールフォームのリンクを貼っておりますのでそちらから送っていただければ幸いです。
またこのラジオのご意見ご感想話してほしい事柄など普通のお便りも募集しています。メールはもちろんハッシュタグ影ラジよりつぶやいていってください。
お待ちしております。 あとですね、お便りまだあと数件ほどいただいておりまして、
はい、
そちらももちろん今後ご紹介させていただくつもりですので、結構時間ちょっと待たせていただいて待たせてしまってはいるんですが、こちらもまたお待ちくださいということで、
はい、
はい、それではバイバイ。